新しいフォルダ
ー、はい、新しいフォルダーです。よろしくお願いします。いや、冬ですよ
急に、
急に、ね、いや、やっぱそのこうあれをマフラーを見た時に思ったね、はい、あ、もう冬だなと、うん、俺ももう真冬に活用するジャケットを着てるようになった、うん、はい、そんな寒い中、はい、なかなかホットな映画を、うん、今日の宿題はレッドノーティス、ネットフリックスで絶賛公開中、
はい、はい、記録を打ち立てた、なんか公開、初速がむちゃくちゃ世界で最も速かったとか、
ほうほうほうほうほう、はい、記録を打ち立てるぐらいの大人気作品、
そうそう、
これは新しいフォルダでいじっていかないということで、監督はローソンマーシャルサーバー主演はライアン・レイノルズとドウェイン・ジョンソン、はい、でそして、カルガドット、ガルガドットというセクシーな、あのあれですね、ワンダーウーマンの、
はい、
アクションバリッバリの、うん、であとやっぱライアン・レイノルズ的なあの辛口キャラクターというか、
そうですね、
その辺の会話劇も、あのちょっとあの図体のでかいドウェイン・ジョンソンに対しての、はい、言葉攻め、その辺も見どころで、めちゃめちゃ楽しいエンターテインメントだったので、それを最後までのみ語りしたいと思いますんで、お付き合いよろしくお願いします。はい、ということで新しいフォルダでございます。よろしくお願いしま す。いや、今日は、うん、レッドノーティス、
レッドノーティス、
なんか最重要手配書みたいな、
うんうん、
なんかそんな意味だったよね、
うん、なんか、国際指名手配書に出されるやつです、ね、うんうん、
すみません、乾杯するの忘れました。
行きましょう。
じゃあじゃあということで、はい、はい、乾杯、いただきます。
あすげえうまそうすげえ深い染み、
いや、マルエフがね、うん、復刻しまして、アサヒスーパードラインの前身ビールだった、
うん、あ、そうなんだ、
そうなの、これってね、新しい商品じゃなくて、昔あのスーパードライができる前にアサヒが出してた、あの一番キレキレなあの国産ビールの、まあ大体ピルスナー系のビールですけど、その中でも一番こうキレが鋭かった、うん、のを改良してスーパードラができたっていうね、
うんうんうん
うん、そのなんか全身ビールで好きな人はこれ結構たまらずに、
うん、
で僕がよく行く、
うん、
ビールのお店でも、
はい、
あのこれのドラフト飲ましてくれたり
とか、あの2階のとこですか、
あの2階の、あそここれのドラフト出してくれない、そうそう、だからもう余計にもういつもうまいの、うまいうまいと飲んでるやつが噛んで復刻してね、これで私の必殺のサンド好きでこうバーって家とかでもね、楽しんでるわけですけども、
うんうんうん、
今日は、そちらそれをいただきつつ、
はい、
はい、レッドノーティス語っていきますけど、
うんうんうん、
あのね、俺ね、
うん、
ドウェイン・ジョンソンがやっぱダメなのね、
言ってましたよねいつぐらいからダメになったんですか。
いや、もう最初から結構ダメなの、
レスラーだった頃から、
そう、あれレスラーの頃を知らないんだけど、
うんうんうん、
レスラーの人が、元レスラーが役者もやり始めたぐらいの時からすでに嫌っていう、
あ、
何それみたいな、
ハムナプトラみたいな、
そう、プロレスやってろよっていうそれちょっとこれちょっと言い過ぎですけど、
うんうんう
ん、なんだろう、キャラクターかな、ザ・アメリカみたいな、
うんうんうん
うん、アメリカ背負ってますよ、
うん、
みたいな、
うんうん、
でアメリカ人が大好きでしょ、
うんうんうん、
あの、うん、ムッキムキで、
うん、
元プロレスラーで、でまあ、2枚目というかシュッとしてて、
うんうん、
で、まあ、パワフル、とにかく力の象徴みたいな、あの感じがもううんざりするんだよね
そういう意味では
わかる、なんかラーメン二郎みたい、
わかるわかる、
なるほど、
もうなんか、ま、マシマシみたいな、
うん、
そんなの食わねえよっていう、
うん、
なんかそういう感じ、
うん、
これでラーメン二郎も敵に回したし、ジロリやった人も敵に回した気がしますけど
今ね
、うん、ザ・アメリカ人も敵に回して、うん、いろんなものを敵に回して今日お届けしようかと思いますけど
そのリスクを背負ってまで、
背負ってまで言いたい、
うんう
ん、なんでかな、うん、なでいろいろで、でもあれとか好きなんですよ、 G.I. ジョーとか結構好きなんですよ、
はいはい、
うん、でね、出てたんだけど、
うんうん、
それぶりに俺は悪くないかなぐらい感じだった、
今回は、
うんうん、でそのぐらいなんか聞いてたじゃん、キャラクターが、
そうですね、
ちょっと、うん、なんか図体のでかい ボケっとした感じの雰囲気っていうか、
やっぱなんかあのライアン・レイノルズがいじってるから、
そうそうそうそう、
いじられてると面白いんですよね。
そうそうそうそうそうそうそう、ライアン・レイノルズが面白かったっていう、うんうん、あのいじりが今回の結構肝だった、
うん、そうですね、
うん、であのデコボココンビをちょっと応援したくなるし、あのいわゆる最後まで謎の、
はい、
あの何ビショップ、ビショップ役をやってたあのガルガドット、うん、あの人いいわな、うんうん、まあもうアクションなんか完全にワンダーウーマンからお墨付きだし美女だし、うんうん、最後は謎めいてる感じもいいし、うんうんうん、アクション女優さんはいいねやっぱね、
うん、ガルガドットは、うん、イスラエル出身で、うん、イスラエルは全員兵役があるらしいんですよね。
ああ
兵役ね、18歳から20歳まで、うん、平均ついてたらしくて、うん、だからなんかアクションの、映画とかトレーニングやるときはもうその頃思い出してなんかやる、うん、
ああしかも何でしたっけ、イスラエルのありますよね格闘技システマだっけ、
あれシステマってイスラエルですか、
システマとかなんか それ系の特殊なやつあるよね、
うんうんうんうん、
いやすごいなと、
うんうんうん、
そこがまあ基本にあって、うんうん、強い美女ほど一番ゾクッとくるっていう、
うんうん、
はい、そういうところも兼ね備えた上に、まあまあアメリカ人大好きのてんこ盛りみたいな、
そうですね、うん、
そういった映画では、うん、どんな話だったでしょうか。
概要はですね、
概要、はい、
2018年ぐらいからなんか企画が動いていたらしいんですけれども、
うんうん
うん、もっと前からなのかな、うん、制作にもドウェイン・ジョンソンが入ってるんですよね。だから初めから、
なるほど、
はいはい、ありきで動いていて、公開が2021年11月12日なんて、うん、ついこの間と、
う
ん、で2021年の11月に公開されるや否や、うん、ネットフリックスでの公開だったんですけど、
うん、
まあもうむちゃくちゃ見られて、
うん、
で所属の、最も見られた映画、うん、ナンバーワンに輝いたという、
まあね、
映画ですね。
あの3人だからね、
もう映画の主演級が3人
ドンドンドンみたいな、うん、それはね、
あのコメディっていうのかな、まあ、アクションコメディを撮ると、うん、まあ、どういうストーリーかというと、はい、まずなんだ、ライアン・レイノルズが、
はい、
あのまあ、フリーガイドね、我々がライアン・レイノルズですよね、あのライアン・レイノルズが、美術泥棒と、
はい、
うん、
美術を狙う、
うん、を泥棒として、
はい、
詐欺師泥棒、
うん、泥棒
として、うん、まずは登場して、
はい、
でドウェイン・ジョンソンがそれを追っている美術泥棒を専門のプロファイラー
って言ってた、
うん、FBI の、
うんうんうん
うん、で、もう一人のガル・ガドットが、うん、まあ、ビショップという名前の役名なんですけど、その二人をはめる、
うん、
ライン・レイノルズを超える世界で、ナンバーワンの泥棒だと、うん、美術泥棒だと、
ね、はい、
でまあ、この3人が、
うん、
クレオパトラの卵と言われる、
うん、
まあ、3つある卵と言われる、うん、まあ、秘宝を、
うん、
追い求めるという映画ですね、
はい、
そもそもはそのビショップガルガドットが敵役 で、はい、
うん、
でドウェイン・ジョンソンとライアン・レイノルズが2人一組になって、まあ、バディモノとして初めは前半進んでいくんですけど、
う
ん、まあ、ひょんなことから3人が今度タッグを組むことになって、
うん、
で3人で最終的にはこの、お宝を盗み危機を切り抜ける、うん、そして最後最後でまたどんでん返しもちゃんと用意されていて、
はいはいはい、
もう明らかにこれは続編がありそうだなみたいな
終わ
り
方で、もう続編もう続っていう字が見えたもんね最後漢字で続って見えたぐらいの
こうご期待
でやります僕たち3人でっていう、うんうん、あんなに続編感出すのもなかなかっていうぐらいの、はい、もう作ってんだろうね、もうなんなら、まあ、もうなんなら企画は上がっててみたいな、うん、台本できててみたいな、
うん、
それだからあのうちにしたんじゃないかっていうぐらいの感じもするなっていうね、
う
ん、
そうですね、
そういう映画でしたね、うんうん、まあ大味、
そうですね、
うん、でも面白いんだよね、
うんうん、
ちゃんとやっぱり
やっぱそのね、あのりょうさんが今言ってたけど、俺もなんか本当その通りだなって、そのドウェイン・ジョンソンをいじるライアン・レイノルズがとにかく面白い、
面白い、うん、
うん、なんかこう言葉攻めって本当その通りだなっていう、
うん
うんうん、物語としてはなんだろうな、金かかってるのは分かるっていうか、
うん、かかって
るね、確かに制作費ね、これ2億ドルなんですよ、
か
だからまあ200数十億円ですよね。もうやっぱ金はかかってる、世界中で撮ってるし。
このだって卵3つ揃えて、うん、なんかどっかの富豪のね、そうそうそうそう、あの人その 結婚式かなんかに、うんうん、したらなんか3億ドルもらえるみたいな、
う
ん
う
ん、
そうそう、
すでにこの映画館時代に2億ドルを超えた製作費っていうね、なかなかの話ですよ。
なんだけれども、うん、なんかチャチック見えちゃって俺こう、
ああまあうん分かるよ、
うんうん、こうなんだろうな、CG だその前の、007となんかどっかで、ね、比べちゃってるんですよ。
あ
世界中を、
はいはい、
こう
股
にかけた、うん、こうアクションですよね、うんうん、の対策で、まあ、コメディだからってわけじゃなく、なんとなくこう、細部がチャチかった。
あ確かに、うん、
あの物語もチャチいし、うん、映画の、SFX っていうんですか、
うん、
VFX、
そ,、ね、
それもなんかちょっと明らかにこれ合成だなって分かるような作りだったりとか、
あのドウェイン・ジョンソンが牛に飛ばされるとことか
あれひどかった、
ひどって何これ、
これはひどかった、
これ今の映画
マジでひどかった
、うん、もっとあるだろ
う、そうそう、
10年前とかさ、15年ぐらい前の感じになっちゃってるよみたいな、
う
ん
う
ん
そうですね、
あれひどかったなと思って、
うんうん、そうだけど、まあそれもでもまあまあとはいえこう対策ではあり、
うん、
でまあコメディだったからこれ良かった、これもしコメディじゃなかったら結構きつかったなって、
きつかったきつかった、うんうん、いやだってドウェイン・ジョンソンなんだからさ、うん、本当の牛に跳ねられるぐらいやればいいのそれをやってドウェイン・ジョンソンじゃないのかとそこ CG 頼ったら一番ダサいよっていう、
うん
うん
うん、
ダサいっていうかあの CG がチャチすぎてね、うん、
確か
そう 思わせちゃう、
うん
う
ん、
せっかくの肉体派ドウェイン・ジョンソンだっていうそう思わせるね、
うん、
感じがあったりとか、ちょっと細部がね、
うん、
あのなんか2人で刑務所でさ石をこうなんか運んでなんか作業とか絶対重くないじゃんとか分かっちゃうの
よなんか石からして軽そうな
石軽そうみたいなそれ辛くねえよみたいな、うん、そんな感じ、うん、
あのあれもなんか仕掛けで最後ほら1個取ったら全部崩れるみたいなやつだじゃないですか、
うんうんうん、
あんそんな大事な要だったらやっぱ抜けないから普通、
うん、そうよねそうよ、
あんだけそこにかかってるんだから
負荷がね
そう、なんかそういうのもなんかちょっと、
うん、
ちょっと、うん、
まあちょっとお粗末な
そうそうそう
ところは何個かあるけど、
うんうんうん、
暇つぶしには最高みたいな、いやいやそうそう
だツッコミどころは満載である、
満載満載、
うんうん、でもなんか007よりこう世界を本当にめちゃくちゃ行って
たよ、すごい
何カ国行ったんだろうぐらい行ったのは、多分すげえちゃんと
そうね、
そうね、
予算かけて、
予算金はかかってるよ、撮影チーム全員そこに移動してね、うん、撮ってるでしょ、
うん、
あれそれだけで金かかるよね、でも必要ロシアセットみたいな感じだったじゃん、
そう、ね、
ロシアに行く必要あったっていう、うんうん、で本当にロシアで撮ってるかどうか分かんないけどね、ロシアの絵だけ出して、うん、他は別に撮影はあの国内でやだろうか分かんないけど、
あのプーチンのインスタにいいねを押してるニコニコしながら本当かよって、まあ、そこコメディだから
、ね、
そうそうそうそう、
うん、
ちょいちょいコメディ面白かったんだよな、
そうね、うん、だからそういうとこで救われるというかね、
そうそうそうそうそう、う
ん、そうそう、うん、ちょっとコメディだもんねっていう、
うん
う
ん、
あれもシリアスだったらちょっとやだね、確かに、
うんう
ん、でもライアン・レイノズが出てきてる時点でね、
うん、
やっぱあれその辺が抜群だった、うん、
どこが一番笑いました、
俺がね、うん、いやもうその後パンチラインにつながってくるんだけど、
うんうん、
いいじゃあ、
うん
うん、もう出しちゃっていいですか、うん、俺パンチラインにつながってくるとこで一番笑ったのはあのいわゆる最後の方に鍵になる、
うん、
そのナチスドイツの秘宝みたいなのを、うん、あの お父さんの形見である時計みたいなのが、
うん、
その最終的に鍵になってた
って、はいはい、
それをドウェイン・ジョンソンがあその鍵持ってきてるのか、うん、それはお父さんの形見だろうみたいに聞いたら、うん、パルプフィクションの時計だって
言って
めちゃめちゃ面白いそうパルプフィクションの時計であり親父の形見めちゃめちゃいいなと思って、やっぱこれは映画通をこううならせる、
うんうんうん、
いいなんか、うん、なんだろうあのなんだっけデッドプールとかでも出てきそうでちょっとガラクチなっていう、
うん
うん、ブラックジョークっていうか、
うん、
これはいいな、
うん、
パルプフィクションの時計ってお父さんのお尻にあんなずっと隠して それをブルースウィルス扮するブッチっていうのが大事にしててみたいな。
そのエピソードね。
そのエピソード知ってるからさ、すげえふざけてんなっていう。なんだそれって、まあ、分かるからもうすごい爆笑だなと思ったんだけど、まあ、まだまだちょっと、ね、パンチラインはあるはあるんですけど、うん、その辺が一番吹いちゃったよ。
そうやっぱ俺もそうだった。面白いところがパンチラインになる映画でしたね、うん、俺もそうだったな、うん
もうまあ、だからパンチラインそれだけ俺なんかこうそういうなんか面白かったとこだけ、うんうん、あとなんかグッときたとかないわけだから、グッとくるところがないじゃんこの映画。そういう意味では娯楽映画としてはまあ成立しているっていう、うん、そうそう、で会話劇がまた楽しいっていう、
そうですね、ね、
そこがよかった。だからアクションだけじゃなく、うんうん、そこのやり取りの面白さっていうか、あのライアン・レイズはすげえ弱っちいじゃん、うん、全くできないじゃん、
そうですね、
うん、あの、うん、あの格闘に向いてないみたいな、うんうん、その辺がまたちょっと可愛くていいし、うんうん、頑張れドウェイってなるわけだから、うんうん、そこでそういうとこ面白かったですね、はい、どうでした？
いや俺ヘリコプターを操縦できるかっていうところですねもうなんかもう言わずもがない
最高だって、ね、
あそこ最高、ヘリコプターを操縦できるかってドウェイン・ジョンソンがこう振り向きながら聞いたら、いやあんたの後頭部が巨大なペニスのように見えるか、答えはイエスだって
あ、そういう字幕だった。
ね、いやこれ英語が、
英語がそういうことなんだね。
そう、英語はそうそう、英語はねこういうことなんですよ。そうそう、
なるほどね、
あんたのお前の後頭部が巨大なペニスに見えるかっていうことかっていう、答えはイエスだっていう答え方でヘリコプター操縦できるか。
なるほどね。なんか字幕だと巨根みたいな頭だなっていうで操縦ができるみたいな感じになったん
だけど。あ、なるほどなるほど。うん、あ、そうかそうかそうか。英語のやり取りだと、うん、
じゃあもっと聞いてんだ。
そう
ブラック、
そう答えはイエスって答えるんだけど、その答え方がただの答え方じゃなくて、言えることはそれできるかイエスだじゃなくて、あの質問もそもそも取り違えるようにわざとジョークで言って、
あ、なるほどね、
お前の後頭部が巨大なペンスに見えるかってイエスだってい
やもう最初の爆笑ポイントでした、
うん、
僕。
そう、これはたまんね、うん、
画面を撮ったもんこれは字幕を一字句間違えないに言いたいと思って、うん、撮ってしまうぐらいね、うんうんうん、あそこは良かったですね。
あそこ、そうそうそう、グッときたな、うん、
来ましたね。
あともう一個ね、うん、受けたとこが、うん、まあ、だ受けたとちょこちょこ笑うんだけど、うん、すげえ面白かったって、これ急に面白かったのが、あの、飛行機の中、
うんうんうん、
で、ディープフェイク技術だっつって、うん、こうなんかこう 顔をね、
あ、はいはいはい、やってたね、
うん、やって、で、写真12枚の写真があれば、画像があれば、うん、あんたとヤギのセックスの画像も作れんだぜって、やるとは言ってないけどな、やろうと思えばできるって言いながら、
写真撮りだね、
スポイラーだしまし
ょう
ね
いいなぁ、これ笑えるね、やこれ笑える映画だね、だいぶコメディだな。
そうそう、なんかちゃんと笑えるから、うんうんうん、なんかね、荒くても、うん、荒があってもまあまあ面白いな、
うん、俺そこかかってくるのかなと思ったもん。
どう
なんか最終的に、うん、そう、そのなんか実際そのなんかなんだっけ、第二のその卵の取りに行った時に、うんうんうん、鍵開けるのに必要なわけでしょ、あの技術が、うんうん、だから出てくるのかな、ヤギのセックスの、
あ、いや俺も出てくると思ったこれは振りだろうなと思いながら、
超面白いのにと思って、うんうん、だから出てこなかったね、うん、そこは上品ですね、なかなか。
そうですね、
うん、もうそこまでやったらもう完全なコメディ映画になっちゃうから、うんうんうん、そこギリギリのところで、うんうん、抑えたっていうね。
もしか映像として一応作ったけ ど,
たけどなしにした
か、何らかの理由でやっぱこれ
ドウェイン・ジョンソンが嫌がったんじゃない、いやこれはやめようって言って
待って、そしたらあ、そうか、そうね、プロ、あの制作だしね、
制作だから、彼、そうそうそう、彼の一存で
確かに、
うん、消された可能性があるヤギのセックスそれ考えるだけでも楽しい、
面白い、うん、面白い、うん、
それは面白いわ、うん、はいはい、そうですね。どうですか、なんか流れ君的には。
あのパンチラインっていうか、その、うん、面白かったっていうのは、うん、あのこいつは殺じゃないっていう話を
うんうんうん、
すごいでっかい声で、
はいはいはい、刑務所の中でね、
はい、うんうん、いうところはなんかさすがだなと思って
いいよね、もういきなり遊んでるもんね、うん、あそこから遊びが始まってんだよね、うん、ライアン・レイノルズの、うん、そういうところがねすごく
あれも良かったんですけど、でも一応パンチライン的には、うん、最後の最後に結婚式の時に、うん、エド・シーランが出てて、
あ、はいはい、
出てきてて、警察に捕まわる時に、まあ、ギターで戦おうとするのと、
う
ん、
で、
捕まえられた時にセレブだぞって言ってて、ね、イエスタデーの時もそうですけど、うん、
出過ぎじゃねえ
よ、エド・シーラン。またなんかよく本当にこういう役でいいんだなっていう感じが、ね、
しょぼい感じで終わるっていう
好きなんだろうね。キングスマンでも出てなかった、出てなかったっけ。
キングスマンは出てないかもしれない。出てました
っけ。なんかフェスみたいなのに出て、あれキングスマンじゃなかったっけ。フェスみたいなところに行ったら、うんうん、エド・シーランが、うん、なんかエド・シーラン役で出てて、
へ、
でもなんか新しいフォルダーで見た映画だった気がする。
あ、そうだったっ
け。でも俺はそっか、あれが
なんだ、なんか出てくんな、エド・シーランだもん、うんうん、なんかずっとエド・シーラン出てくんなみたいな。
ビートルズには負け
負け
今回はセレブとして
逮捕され、セレブズバイオ、うん、ちょっと情けない役多めの、なんかいいけど ね、あのだからわざとなのかもしれないし、でもそれだけアイコンなんだなっていうのはね、うんうん、世界的アーティストイコールエド・シーランっていう、うんうん、そこがまあまあ出てるっていうのはね、そういや俺あのルーペ・フィアスコってラッパーが好きなんだけどさ、それにさ あるあの曲があって、オールドスクールラブって曲かな、その辺にエド・シーランのこのシーンが超いいなと思って、うんうん、クレジットがエド・シーランって、エド・シーランってやつがいるんだぐらいの感じだったのよ、へえー、みたいな、うん、そしたら続々とファレルと一緒に曲やったりとかなんとか言って、ほらすげえ売れてきたこの人みたいなって思う、うんうん、スーパースターですね、
うん、
そうそう、いつもエド・シーランを見るとそれを思い出しちゃう、オールドスクールラブをあのオールドスクールラブのエド・シーラン、
うん、
いやいや俺ももう一個あるんだけど、
あ
の電車でさ、
うん、
あの電車に乗ってなんか逃げてる最中の時に、うん、あの家とあの3つ目の卵のはどこにあるんだみたいなことで、社外にこうこうドウェイン・ジョンソンがライアン・レイノルズの首を持ってこうわっつって、で、うん、あの逆方向の車線の電車が来てる危ないみたいな、ギリギリでバーンって回避するじゃん、うん、その時にすげえバーンってあの男らしく、その後ライアン・レイノルズがはっきり言っておこうマジでビビったっていう
お前は
誰の何それはっきり言っておこう、なんか言うのかな、このその台本に関することとか、なんかシリーズな感じで言うのかな、マジでビビったってこれはまたキャラクターが出てるなっていうね、うんうん、まあそういう、
やっぱライアン・リーノス面白いな、
面白い、
こうやって話して思い出しても笑える、
笑える笑える、あのさ2枚目な感じで、うん、すごい間抜けなこととか、うんうん、なんかずれたこととか、うん、でもなんか時にはすごいウィットが効いてるとか、うん、ブラックなジョークとか、
うんうん、
その辺がやっぱすごいあの人似合うっていうかね、うんうん、なんかなんだっけ、フリーガイはそういう感じじゃなかったじゃん、
う
ん、
そうっすね、う
ん、やっぱりデッドプールとかの系譜の役柄っていうかさ、うん、あの感じ、しかもそうデッドプールでバリバリのアクション俳優な感じ出すのにね、うん、あのフリーガイデンさ、
確かにな
のに今回はもう超弱いわよくこの感じになったなみたいな、だからこそドウェイン・ジョンソンとの、
うん、
とか、
ね、
あの、
うん、
ガルガドットとの、 あの感じが
いい、フリーガイデン毒気がちょっと薄かったん
ですよ、ね、薄か
ったね、ピュアなキャラクターだったから
面白かったけどね、うんうん、映画としてはすげえ面白いけど、
うんうん、
確かにその辺今回ははい、うん、ライアン・レイノルズで、我々がライアン・レイノルズっていう感じで出てたかも、
あのロシア あの監視でビショップが出てくるじゃないですか、
うんうん、
ビショップだってこう分かる前に、
うん、
で振り向いた監視側美女で、
うんうん、
で2人がひょっとしてでそこでライアン・レイノルズがあのいやちょっとキャリアチェンジした方がいいよって言ってでいやランウェイは無理でも、まあ、ショーは日本では多分ショーは無理でも、
うん、
地方のカタログやチラシだったら絶対できるからその
候補には入れてましたね
あそこよかった
舐めた野郎だよね、
本当に。普通に褒め言葉にさ、うん、普通になってないけど、ね、うん、これも全員的に回してるわけじゃない、うん、地方のカタログとかチラシの仕事にしても的に回してるし、彼女自体もね、うん、ディスってるし、
いや面白いよね、うんうん、あれを作り上げたっていうところがこの映画の、うんうん、あのキャラクターが出来上がってるっていうのが、うんうん、この映画のいいところっていう、うんうんうん、もうその会話劇だけでも十分楽しめる、うん、そこ、うんうん、だからアメリカのいいところと、うん、なんかアメリカの何でも足していくなみたいな感じとなんかどっちもあるっていう、うん、でもウィットには飛んでるとこ結構いっぱいあって、それは多分ライアン・レイノルズだよな、ちょっと、まあ、あの掛け合い、あのドウェイン・ジョンソンとの、うんうん、あれだから成立する、うん、ドウェイン・ジョンソンがすごいデクノボー感に見えてくるっていうのがなんか面白いところじゃない。
そうですねでもそれで言うとライアン・レイノルズ、うん、やっぱかける、だからドウェイン・ジョンソンじゃなくてもしかしたらこれ面白くなった
かもしれない、なったかもしれない、もう、うん、全然、う
ん
う
ん、全然それあるありますよね、うんうん、
ああいう系のやっぱいいんじゃん、うんうん、ビンディーゼルでもよかったかもしれないじゃん、
うん、でビンディーゼル、
ビンディーゼルだとちょっとあれか、
どうですか、
ビンディーゼルってあのスルッパゲの肉体派の、うん、ワイルドスピードも出てる、あの人でも可能っちゃ可能だけど、うん、あの人だとちょっと、まあ、毒っ気があの人もあるから、うんうん、悪感があるから、うん、そう考えるとやっぱりドウェイン・ジョンソンあたりが、うんうんうん、なんかそのそういうなんかプロファイラーとか、うんうんうん、なんかあれでもあれで頭いいキャラクターっていうのかな、なんか
ちょっとねそこも違和感あったし、なんかこうその FBI じゃないってこう勘違いして結局追われるわけじゃないですか、
うん、インターポールに。そうねそうね、
だからそんなのもう一回確認したらすぐ取れた
のか分かるんだろう、そうそうそう、それざるすぎるよっていうね、そうそう
そう、電話一本だけでそこまで信じるよね逆にみたいな、うんうん、そう、だからそういう荒さもなんか
気にならない、ね、あとだからそのインターポールの、うんうんうん、あのダズだっけっていうあの女性捜査官、うんはいうんうん、あれがもうバカすぎでしょそんなのにコロッと騙されるかしらっていう、うんうん、国際警察、うんうん、でこれがまたインターポールっていうところだから、うんうん、ルパンといろいろかかってくるなっていうね、うんうん、感じでルパン一味が出来上がりましたってことじゃないですか、うんうん、
あ、なるほど、
そうですよ、
なるほどなるほど、
うん、でダズっていう女性捜査官が銭形警部なんですね、はい、はい、うん、多分そこが叩き台にあるんじゃないかなみたいな、
うん、なるほど、
結局ルパン三
世で泥棒チーム、
そうそうそうそう、うん、泥棒チーム、
おおなるほど、峰不二子とも
う一人ぐらい入ってくるんじゃん、だから次回作、ああうん、なんか銃がうまいやつとか
剣がうまいやつ
とかもう一人特殊技能者が、
まあ、そう考えるとだってちょ確かにちょっとライアン・レイノルズルパンっぽく見えてきた
もんね、もうなるでしょそうなってくると、うん、
なるほどな、
うん、あともう一人なんかあの運転がすごいうまいやつとかさ、うんうん、そういうのが入って
特殊技能者
が入って、うんうんうん、それでのまあいろいろ乗り越えていくんじゃないかな、
でもそれで言うとあれシックスアンダーグラウンド、
うんうんうんうん、あったね、
あった、
うん、
あった
あれにあれも違う、あれは主演違うか、
主演は違うね、だけどまあまああのその感じだよね、うん、うん、いたよね運転すげえうまいやつ、すぐ死んだけど
もっと覚えてますね、よいこれ本当思うんだけど、りょうさんマジでむちゃくちゃすごいですよね覚え方が、
そうか
そうそう、俺ねガンガン抜けてっちゃうから、シックスアンダーグラウンドは確かに、
うん、
だってこれで見たし、
うんうん、
みんなで、まあ、
そうねみんなで
話したし、うん、全然もうなんか冒頭になんか美術館でカーチェイスし、うん、ド派手なカーチェイスしたのは覚えてるけど、うん、そっから先もうよく覚えて
る、うん、いや俺さだ俺だからよく言うんだけど、特殊技能で、あの見たことある映画ならそのどっかのシーンパッて出ただけで大体タイトルが出てくる、
すごい
あれっていう、うん、で主演誰それ監督誰それみたいな、まあ、もちろん情報がバッチリ入ってたら出てくるんだけど、うん、それをさよく飲み屋でだから例えば俺がよく行く三宿飲み屋だと、うん、店入ると映画かけてんねスクリーンに、うんうん、だからバーンって行ってパッて見て何それって言って、うん、バッテンに答え合わせして合ってますっていう、うん、それをずっとやるぐらい、うん、まあ言ったらそれ答えるパッて言ってパッて映ってるの何それ合ってますみたいな、
すごい。
そういうなんかでもこれが俺証明できないのが、俺が見た映画っていうのが限定だから、うん、だからそれはどの映画にも対応してるわけじゃないからそこなんだけど、ここならできねえね、うん、だってみんなで見てるから、
う
ん、
どうね、
そう、俺の見た映画みんな知ってるわけじゃん。
確かに確かに。
だからこのなんかアーカイブされたなんかの中で、うん、パッてなんかそのワンシーン出されたら俺多分大体答えられる気がするんだよね、うん、うん、割と高い 確率で。すげえダメだったら、
ちょっといくつかね
やりますか、
うんうん、それ面白い。ちなみにシックスアンダーグラウンド今調べたんですけど、うん、主演ライアン・レイノルズでした。
あ、ライアン・レイノルズだったっけ。
待って待って待って、
うん、あ、そうだって、ほらそれはでもそれは覚えてないのよ。シックスアンダーグラウンド見た、うんうんうん、でなんだっけ、監督があれでしょ、
マイケル・ベイ、
マイケル・ベイでしょ、ベイ師匠でしょ、
ベイ師匠、
ベイ師匠がねみたいな話になったのを覚えてる。足し算ばっかでねみたいな、なんかもういいよって感じになったよねみたいな、そういう映画だったなっていうのを覚えてるんだけど、そう、あとその運転手がすぐ死んだっていうので
運転手はすぐ死ん
だ、それは覚えてる。まあでもなんか、まあでもそうです、もうこういうあの季節の変わり目というか、まあまあ暮れも差し迫っていくこの時ですから、まあ、そろそろ来、次、次回はあの下半期、
あ、はい、次回ね、はい、
新しいフォルダー、うんうん、下半期のあれをやっていこうかな。
行きましょう、行きましょう、
ね、
う
ん、でそれこそ、まあ、数十年、50本近くなのか分かんないけど、そのくらいの作品を僕らでランキングして、はい、その時はやりましょうか、うん、この映画のワンシーンパンってなんか PC で出されて、うんうんうん、それは何々のシーンみたいなのが分かるか分かんないかみたいな、
う
ん、
なかなか高度な高度な、そういった
こでワンシーンっていうか、ほんとなんか
静止画でも
数秒見たい、あの一応流れを数秒、うん、数秒見て、うん、でこれ何々の何々って多分いけると思うんだけど、
ただそれ一つ難点があって、はい、聞いてる人は何だか全く分かんない。
そうだねそうだよね、俺の能力を証明したいみたいな。そうだよね、
だそれ YouTube で、
あ、 YouTube で、ね、YouTube でやります。
そうそうそう、それだったら、
ね、なるほど、わ、うん、かりました。まあ、ということで、
はい、
次回はだからそれで下半期の新しいフォルダー、下半期総集編というか、うん、総決算、まあ、ランキングですな、ランキングをつけていきたいと思いますんで、そちらの方もお付き合いいただけたらと思います。とりあえず本編お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
この後感想戦です。